特集、日常に防災を、6ページ。今、当たり前のように過ごしている日々は、災害で一変します。大切な命や暮らしを守るために、何が必要でしょうか。備えあれば憂いなし、と古くから言われるように、平時の備えが重要です。知っていれば、経験していれば、救える、守れる日常があるはずです。市民の皆さんのもとへ職員が出向き、市の事業や制度を伝えるどこでも講座。防災関連では、災害時の心構えや防災の知恵を学べる3つの講座があります。社会福祉法人生駒子ども園は、講座を活用し、園児と保護者へ自宅でできる防災の啓発を続けています。昨年11月26日の様子を伝えます。災害を忘れない。講座を始めたきっかけは、平成28年の熊本地震。園の意見箱に保護者から手紙が入っていました。手紙には、勤務先の大阪で被災すると、生駒には簡単に戻って来られません。その時子供たちはどうなるのでしょうか、と。目をそらさずに考えなければならないと感じました。園長の米田恵美子さんは当時を振り返ります。手紙を受けて食料備蓄の見直しや危険箇所の回収などにも取り組みました。穏やかな毎日が続いていても、ふとあの手紙を思い出します。園の安全はもちろん、家庭での備えの大切さも伝え続けたいです。できることから始める。できたできた。古新聞でできたスリッパを履くと、子供たちは少し動きにくそうに歩き出します。他にも、合図に合わせて一斉に身を守るポーズをとったり、段ボールのトイレに座ったり、園と一緒に講座を企画した保護者の山田あずささんは、子どもたちが防災を体感して学べたことが良かったと話します。歩きにくいスリッパや段ボールのトイレの冷たい感触に、子どもたちは違和感を覚えたかもしれません。でも、それが被災の現実です。言葉だけでは伝わらないことを学べました。これを機に、家庭でもできる備えを進めていきたいです。写真7枚。写真1。子供が生駒子ども園に通う山田あずささん。写真2。講座には約80人の保護者と子どもたちが参加。親子で楽しく防災を学びました。写真3。新聞紙2枚でスリッパ1足が完成。写真4。試し履きでは被災時にスリッパを履く理由も保護者と一緒に考えます。写真5。防災の専門用語などを本市職員がわかりやすく解説。写真6。地震の揺れから身を守るため、シェイクアウト訓練も実施。写真7。段ボールのトイレに初めて座る感覚に少し戸惑いも。約10分で作れます。写真終わり。コラム。データで見る地震災害のリアル。明日起こるかもしれない地震。生駒市に大きな被害をもたらすことが予想される南海トラフや生駒断層帯、奈良盆地東縁断層帯地震。中でも南海トラフ地震は高い発生確率を示しています。熊本地震は0から 0.9% 程度で発生したので、値が少ないからといって地震が起きないわけではありません。地震発生確率、南海トラフ、 マグニチュード8から9クラス。10年以内 30%、 30年以内70から80%、 50年以内 90%。 イコマ断層帯、マグニチュード 7.0 から 7.5 程度、30年以内ほぼ0から 0.2%、 50年以内ほぼ0から 0.3%。 奈良盆地東縁断層帯、マグニチュード 7.4 程度、30年以内ほぼ0から 5%、 50年以内ほぼ0から 7%。 出典地震調査研究推進本部資料、算定基準日令和3年1月1日。求められる自助・共助。大規模で広い被害が想定される地震では、自助・共助が重要だと言われています。阪神・淡路大震災では、約7割が家族を含む自助、3割が隣人などの共助で救出されました。高齢者や若者の一人暮らしが増える社会で、自助だけでは限界があります。災害の被害を少しでも抑えるために、近隣の人と助け合う共助を進めていくことが、地域の皆さんに求められています。阪神・淡路大震災における生き埋めや閉じ込められた際の救助主体など、円グラフで示されています。出典、社団法人日本火災学会、1996年。1995年、兵庫県南部地震における火災に関する調査報告書より、内閣府作成。自力で脱出 34.9%、家族 31.9%、友人・隣人 28.1%、通行人 2.6%、救助隊 1.7%、その他 0.9%。 グラフ終わり。地域で備えよう。共助を進めるために地区防災計画の策定を地域の皆さんにお勧めします。平時の時にこそ、住んでいる地域にどういう災害リスクがあるのか、どういう対策を取れるのか、時間をかけて考えましょう。地域の実情に即して考える。これまでの防災計画は、国の防災基本計画と地方の地域防災計画があり、それぞれが義務として策定しています。一方、東日本大震災などの大震災は、自助や共助が多くの人を救うことを示しました。その教訓を踏まえ、平成26年に施行されたのが地区防災計画制度です。この制度は、地区の特性に応じ、住民が主体となって作成する任意の計画であることが特徴です。地区の範囲は、自治会・自主防災会や校区・マンションごと、事業所単位など自由に決められます。住民一人一人が災害を自分ごととして考えることで、地域全体の防災意識が高まり、日頃の防災訓練などをより効果的に実施できます。また、地域の課題や目標を計画として見える化することで、防災の担当者が入れ替わっても、一貫した方針で防災体制を維持できることなどがメリットです。図があります。地区防災計画制度の全体像。説明。三角形を水平に3つに分けてあります。上から、国防災基本計画、真ん中は都道府県市町村地域防災計画、一番下は地域地区防災計画 と書かれています。図、終わり。インフォメーション、作ってみよう、地区防災計画。まずは活動の中心となる住民で、意見やアイデアを出し合います。課題が見えてきたら対策を考え、計画案にまとめましょう。計画案は、生駒市防災会議に提案し、生駒市地域防災計画に反映します。これにより、市との連携がより一層強化できます。図があります。策定の流れ。地区防災計画案。その内容は、地区特性の把握や危険箇所の確認、班編成など活動体制の構築、避難経路や一時集合場所の設定、食料や水、資材の備蓄の数や保管場所など、地区防災計画案を作成して、生駒市防災会議に提案します。生駒市防災会議は内容の確認をし、生駒市地域防災計画に意見を反映するなど、施行します。図終わり。最初から完璧な計画を作成する必要はありません。作成後、時代や地域の変化に合わせて随時見直し、修正するものです。まずは考え、作ってみることから始めてください。計画段階から伴走を支援します。計画案を作成する団体から職員も一緒に考えます。随時受け付けていますので、ぜひ問い合わせてください。防災安全課の石津智子さんの写真があります。吹き出しに、いつでも相談してくださいとあります。問い合わせ、防災安全課。電話0743-74-1111。内線3110。活動を知る。地区防災計画を策定し、活動を進める3つの自主防災会を紹介。各計画の詳細は、市のホームページに掲載しています。白庭台自主防災会。発生確率が最も高い南海トラフ地震の対策に焦点を絞り、計画を策定しました。住民みんなに計画を知ってもらいたい。南海トラフ地震が起こった時、白庭台はどんな被害に遭うのか。過去の事例やハザードマップ、市や専門家などから情報を集め、時間をかけて調べました。白庭台は耐震基準を満たす家が多い。倒壊よりも家具の転倒で負傷するリスクの方が高いのではないか。という仮説から生まれたアイデアの一つが、無事ですタオル。タオルがかかっていない家、つまり負傷している可能性がある家屋を見つけ出す取り組みです。また、計画を一過性のものにしたくない。せっかくなら住民全員にしっかり理解してもらおう。という強い思いから、住民周知にも力を入れています。策定した地区防災計画を冊子にし、無事ですタオルと合わせて全個配布。他にも計画を約20分の動画にまとめて、YouTube で配信したり、毎月発行する防災だよりに計画の一部を掲載して回覧したり、住民の皆さんに伝える工夫を続けています。写真2枚。写真1。地区防災計画のダイジェスト版として制作した20分程度の動画。誰でも見られます。写真2。米倉博之さんと黒方達也さん。写真終わり。鹿野台自治防災会。自主的に作成していた 災害時の行動マニュアルの行動指針として計画を策定しました。計画を立てて終わりではなく改善を続ける。計画策定から6年、計画と地域の実情がかけ離れることを防ぐために、行動マニュアルを毎年見直し、骨子である計画を補っています。すでに8版まで見直しました。また、計画を策定した翌年、校区でもまとまって取り組んでいこうと、校区防災協議会を発足。近隣のショッピングモールやスーパーマーケットと物資協定を締結し、災害時には店舗の食料を優先的に買い取ることができるようにするなど、活動の幅を広げています。写真、西田博之さん、太田圭司さん、黒部実さん、中谷地正幸さん、大月光雄さん。写真終わり。飛鳥の防犯防災会。自主的に作成していた避難所の運営マニュアルを計画としてまとめました。多様な意見を反映し、誰一人取り残さない計画を。ワーキングチームを作り、自治会や民生委員、児童委員、防災士など、様々な立場の人の声を計画に反映しました。避難所の飛鳥の小学校では、どれだけのスペースを確保できて、何人収容できるのか、授乳室や更衣室をどのように確保するのか、ペットはどうするのかなど、新型コロナウイルス感染症が流行したことで、令和3年に新たに感染症対策のワーキングチームを作り、現在はその内容を計画に盛り込んだバージョン2版を発行準備中です。各計画の詳細を見られるホームページにつながる QR コードと、白庭台自主防災会が作成した動画を見られる QR コードが掲載されています。インタビュー、災害に備えすぎはない。どんなに備えても被災して初めてわかる現実もあります。西宮市で阪神淡路大震災を経験し、生駒市赤十字奉仕団で災害時の救援救護などの講習を続ける長野陽子さんに話を聞きました。プロフィール長野陽子、1995年4月から生駒市在住。生駒市赤十字奉仕団代表を10年以上務め、災害時の救急救護や炊き出しなどの講習を地域で実施。南霧ヶ丘自主防災会副会長や西地区連合会の事務局なども兼務。様々な立場から地域防災に関わり続けている。プロフィール終わり。震災後の生活にも備える。家が倒壊しなければ助かると考えている人は多いかもしれません。ただ、家が無事でも生活は別です。地震で電気、ガス、水道などのライフラインが止まり、最初に困ったことはトイレでした。飲み食いは我慢できてもトイレだけは我慢できません。食べ物は近くのスーパーマーケットやコンビニエンスストアから1日でなくなりました。いざとなれば炊き出しがあると思われるかもしれませんが、平時に地域で訓練していなければ大勢の炊き出しは簡単にはできません。水が止まったらトイレはどこでするのか、食べ物がなくなったらどこで手に入れるのか、災害後も続く生活の想定も重要です。ちょっとずつが大きな力に。現実的な話として、食べ物や簡易トイレなどをすべての家庭で過不足なく備蓄することは難しいかもしれません。そのために地域があるのだと思います。 共用の備蓄品を揃える。それぞれの役割を決めて防災訓練を実施する。一人一人のちょっとが積み重なると、いざという時に大きな力になります。ちょっとした意見やアイデアを共有することでも、地域の防災力は高まります。他の地区の自治会長から家族の安否を知らせるドアノブハンガーのことを聞き、うちの地区でも買いましょうって自主防災会長に提案しました。ドアノブハンガーをかけることなら取り組みやすいはずですし、より多くの皆さんに訓練に参加してもらうことで、地区の災害意識が向上すると考えたのです。自分の地区だけでなく、他の地区の人たちと情報交換できる場がもっとあれば、地域の防災力はさらに高まっていくはずです。平時こそ備えを進めよう。災害がない日々が続くと危機意識が薄まり、なんとかなる、そもそも訓練に参加する意味はあるのか、など楽観的に考えてしまいがちです。ただ、訓練でできないことは本番でもできません。そしてできるようになるには繰り返すことが必要です。ちょっとやっただけでは身につかないと実感します。今でこそ赤十字奉仕団として皆さんに講習する立場ですが、AED、自動対外式除細動器の使い方は10年かけてやっと覚えました。笑い。毎年2回講習を受けていましたが、その時はしっかり覚えたつもりでも、時間が経つと忘れてしまうんですね。特に避難訓練や炊き出しなど、大勢の人たちが関わる活動は、大規模で動きが複雑ですから、何回やってもやりすぎということはありません。平時の時こそ、地域で、家族で、ぜひ災害に備えてください。写真、長野さんが提案したドアノブハンガー。市販品で誰でも購入できます。説明、ドアに、無事ですと書かれたドアノブハンガーがかけてあります。写真終わり。何から始める？防災の第一歩は、今自分が災害にあったら何に困るのかを想像することです。住む地域や家族構成、生活パターンで必要な備えは変わります。様々な視点でそれぞれの備えを進めてください。防災訓練で体験しよう。各地区で消火訓練や避難訓練、救出・救護訓練、炊き出し訓練などを開催。いろいろな人が参加することで訓練は充実します。ぜひ参加してください。どこでも講座で知ろう。職員が防災講座を開催。身近な人と一緒に学び知ることから次の行動を考えてみましょう。ハザードマップを見よう。災害の被害想定の範囲を地図化したものです。避難経路や避難所などを確認してください。家族で話し合おう。家族が一緒にいるときに災害が起こるとは限りません。様々な場面を想像し、連絡方法や避難所の位置などを事前に共有しておきましょう。家を点検しよう。就寝中など無防備な時でも地震は突然起こります。家具の固定や配置を確認しましょう。その他通電火災を防ぐために感震ブレーカーなども整備してください。備蓄を確認しよう。食料品や水などは最低3日分を準備してください。マッチやカセットコンロなどは見落とされがちですが、ライフラインが止まった時に役立ちます。インタビュー、公民連携×防災の新しい形を目指して。 生駒市はベビー用品メーカーのピジョン株式会社と、子育てしやすい町の実現に向けた連携協定を結んでいます。昨年10月、同社が新たに開発・販売した赤ちゃん向け防災グッズの無償提供を受け、ママ&パパの防災講座の参加者にモニター商品として配布しました。赤ちゃん防災を考えるきっかけに、ベビーケア事業本部営業部西日本支店上村仁さん、生駒市の防災講座で防災や商品の紹介をしました。そういう視点で考えたことはなかった。いざという時に備えて考えておくべきことだと思ったなど、参加者の反応はとても好意的で印象に残っています。防災関連商品が赤ちゃんの防災を考えるきっかけになったら嬉しいです。上村さんは赤ちゃんの身を守るコンパクトベッドを抱えて示しています。皆さんの声を商品開発に生かしていきたい。ベビーケア事業本部マーケティング部マーケティング戦略グループ田島誠也さん。地域へ貢献できる商品がないか令和2年頃から考えていました。災害時にも安心して過ごせるグッズはどうかと社内で話が上がり、防災という新しい分野にチャレンジ。今後は講座のアンケートを通じて得た皆さんの感想や反応も商品開発に生かしていきたいです。田島さんは災害用授乳カップを手にしています。以上、特集へのお問い合わせは、防災安全課、電話0743-741111、内線3110。